ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はオフィスリブラの友清舞さんとお電話をつないでお話をしたいと思います。友清さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はお電話でお話ですけれども、はい、早速ですが、友清さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、本日はですね、累計100万部超えの桜木志乃さんが、直木賞受賞作が待望の映画化となっております、同名小説のホテルロイヤルという作品を持ってきました。
はい、ホテルロイヤル持ってきていただきましたが、はい、改めてどんな作品でしょうか？
はい、本作ですね、主演の春さんを迎え、北海道釧路湿原をですね、一望できる高台のラブホテルを舞台にした作品になっております。主人公の正代はですね、美大受験に失敗をしてしまい、居心地の悪さを感じながらも、家業であるホテルを手伝うことになってしまいます。でアダルトグッズ会社の営業である宮川への恋心を秘めつつも、黙々と仕事をこなす日々、解消のない父親であったりとかに半ば諦めるようにですね、継いだホテルにはこう非日常を求めて様々な人々が訪れる毎日を過ごしております。でそんな中ですね、ある一室で、心中事件が起こってしまい、ホテルはマスコミの標的になってしまうんですが、さらに追い打ちをかけるように父親が病に倒れてしまい、いよいよ正代はですね、ホテルとそしてこう自分の人生に初めて向き合っていくというストーリーとなっております。
はい、あのホテルロイヤルというタイトルがまさかラブホテルだったわという驚きもあるんですけど、これかなり我々の年代からすると、はい、ちょっとなんかワクワクするようなレトロなホテルなんですよね。
そうなんですよね。こう映画見ていただくと、最初のシーンでこう分かるんですけれども、すごくこうレトロ感がある、北海道にこういうラブホテルがあるんだなと思ったのも初めてでして、こういわゆる格安ホテルに近いんですよね。2時間3800円というのが当たり前なんですけど
これね、まあ、あの宣伝文句として使われている
そうです、
あの言葉なんですけれども、あのなんだろうな、現代社会ってどんどんこう簡易化されていって、とりあえずなんかあの平均点がわからないんですけど、部屋にベッドがあってお風呂があっていいでしょじゃなくて、なんだかんだ凝ってますねっていう、こうホテルのお部屋とかホテル内っていうのが何とも言えない、なんだろう、私たちからするとちょっとおしゃれに感じたり可愛らしく感じたりする、なんかそういう楽しみもあるなと思いました。
そうなんですよね。こう本当にベッドがあってお風呂があってじゃなくって、ここのホテルロイヤルってベッドがすごいフリフリで人形があったりとかお風呂一つにしてもガラス張りで、バスバブルっていうんですかね、こう泡が出てくるような
そう
バスが備え付けになってたりとかっていうシーンがね、こうすごくこう点々と出てくるっていうところがね、なかなかこう面白い特別感があるんですよね。なんで
やたら壁紙が大柄の花柄だったりしてもうなんかね、すごく騒がしいんだけれどもなんか収まっちゃってる感じが、
はい、
ちょっとあの面白いなって、そのなんていうのかな、女性が見ててあの、ちょっとこう夢の国まで言うと言い過ぎなのかもしれないですけど、ちょっとなんか行ってみたいなって気になるような、
あのすごくわかります、
ね、ありますよね。
あの本当にこの映画、非日常を求めてくる人々たちが訪れるラブホテルっていう風に言われてるんですけど、確かに非日常感、ちょっとエンターテインメント、まずテーマパークに近いような感じも見えるよなってちょっと思っちゃいますよね。
はい、私が男だったらちょっとテーマパーク行かないって使うかなと思いながらすみません話がそれたんですけども、その非日常的な空間の中で、まあ、育った、そしてその後こう人生を振り返ったりいろいろ育っていく主役を演じているのが春さんですよね。
はい、
このなんだろうな、ごっ ごちゃごちゃごてごてした魅力的な空間の中で、あのまるでネオンのようにそれぞれのそこに登場する演者の方たちは染まっていくというか、もうなんかここが日常みたいになっている、なんか春さんだけ全く染まらない感じがありましたよね。
そうなんですよね。すごくこの作品、あのもともと原作がオムニバス形式で7つのストーリーがあるんですけれども、うん、それをすごい登場人物が多い中、こう春さんだけが一人際立って、なんですかね、この話をまとめてるっていうような部分がすごく面白いなと思いました。
はい、あと電話でつないでる友清さんのバッグにちょっとピーポーピーポーと通ったのも、あのなんかこう離れて電話をつないでる感があって、はい、非日常感を今味わわせていただきましたけど、まあ、ラジオのスタジオの中ではならない音だったのでちょっと面白かったんですけれども、でも最初にね、この春さん演じる正代が、まあ、実家の家業にすごくこう反発していて、まあ、継ぐ気もなけりゃ嫌で嫌でしょうがないっていう、まあ、気持ち立ち位置で、その後そこで働くようになって、働く人の気持ちやその非日常を求めてやってくる人たちに対してこう心が開いていく、知らなかっただけでそこにはそこで素晴らしいものや素敵なことがあるんだっていうのが気づいていくっていうのが、あの春さんの透明感の中にこう輝きとして満ちていく感じは、なんかちょっと感動を覚えるようなところもありましたね。
そうです、この映画を通してこう最初すごい、もう春さんってがラブホテルの娘っていじめられるのはもう嫌なのっていうね、こうセリフとかもあるんですけれども、本当にこう働もうこんなところにいるのが嫌、美大に行きたかったっていうね、こう彼女の思
い
があるんですけれども、こうだんだんだんだんこうストーリー重ねるごとに春さん自身もすごくこう変わっていく、表情がすごくこう明るくなっていくようなシーンも多くて、その辺は見ているこっちも彼女にこう感情が移入しちゃうようなシーンは多かったですね。
なのでなんだから、そこがラブホテルっていう名前の場所であるだけで、実はそれぞれの、まあ、そこに集ってくる人間のこう内面に抱えている問題や、
はい、
普段はすごく頑張ってるけど本当は何年も何十年も前の時と少女性とかこう乙女心っていうのは変わってない、この女性の気持ちとか男性の優しさとかで、その人たちを迎えるために働いてる従業員の人たちのこうコミカルさと丁寧さみたいなものとかがこう見えてきて、場所はどこであれ、どんな施設であれ、いろんな人が作り上げてそこに来るいろんな人の人生が詰まってるんだなっていう気持ちになって、で、うん、そうね、これ宣伝文句になるかな、ラブホテルに行きたくなりますよね。
ありがとうございます、こんなこと言ってくださって。
いやでも素直に言うと、感想はどうですかって言われたら、ちょっとラブホテルに帰り行きたくなるよねみたいな、
行きたくなるっていうような部分ありますよね。
ありますよね。
もしかしたらこういうホテルロイヤルに一泊すると、
うんうん、
もうちょっと自分自身を見つめ直せるんじゃないかなとか、
はい、
明日に向かって一歩踏み出せるのかなみたいなものを感じさせられるようなところなんですよね、この、
なんか服を脱ぐって心を見せるってことなんだとか、なんか思ってしまうんですよね。でも本当してやられたなというか、なんかそれぐらい次のアクションに行きたくなるような、もちろんね、そこがホテルロイヤルじゃない、ホテルロイヤルはもうないとしても、なんかその次の何かのアクションの時に少し自分を見つめてみようとか、素直になってみようっていう気持ちになる感じですね。まあ平たく言うと、映画を見終わるとラブホテルに行きたくなるっていう個人差はあると思うんですけどね。
そうですね、本当に家族恋人っていう歌い文句じゃなくて、本当にここホテルロイヤルにも登場するようないろいろな人生抱えている人たちに来てもらった
り、これ
ホテルに行きたくなってもらいたいっていうのは
確かに。そうですね、私今友清さんと話しててすごく楽しいんですけど、女性同士で見に行くのもすごくおすすめしたいと思います。
あ、確かにその2人の話はいいですね。
カップ ップルで行くのももちろんいいと思うんですけど、なんか女性同士で行って、ああだねこうだねっていう話をしたり、なんかあそこが自分の中ではツボだったみたいな話も、またちょっとあのいつも言ってなかったけど私実はこういうところあるんだみたいな話をその後友達ともできそうですし、思い切ってお母さんと娘とかで出かけて、昔お父さんとどうやったみたいな話とか盛り上がるかもしれないですよね。
この作品がいろいろな人たちが出てくるんで、本当にこういろんな話の種がたくさん散りばめられているような作品なんですよね、
はい、いやもう見終わってからもね、楽しい時間、そして考える時間が長く続く素晴らしい作品ですので、ぜひリスナーの皆さんには映画館で楽しんでいただきたいなと思います、はい、さてこのホテルロイヤルですが、いつからどちらの映画館で上映でしょうか。
はい、映画ホテルロイヤルはですね、11月13日金曜日より、東宝シネマズ梅田、東宝シネマズ難波、東宝シネマズ二条、東宝シネマズ西宮ウエストほか全国ロードショーとなります。
はい、皆さんぜひ本当に楽しんでください。映画館で盛り上がっていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はオフィスリブラの玉木雄舞さんにホテルロイヤルご紹介いただきました。玉木雄さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の高畑陽子さんにお越しいただきました。高畑さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、今回はなかなかちょっと久しぶりに見るよ、なんていうんですか、今までこういうの見たことないようなこう作品だと思いますね。
おー、シネマクエストラジオでも本当に幅広く様々な映画をご紹介してますが、はい、その中でもなかなか新しい作品、一体どんな作品でしょう。
これあのシネマラボっていうちょっとレーベルを立ち上げておりまして、うん、でこれ何かと言いますと、映画化の条件としてはもう限られた制作予算、なんかまあちょっとね、映画制作ってかなり予算かけてとか対策あると思うんですけれども、限られた制作予算の中 で映画監督が自分の企画で脚本もキャスティングもロケーション演出までを全部ひっくるめてやるというのがシネマラボとなっておりまして、でこのシネマラボの第1弾作品でビューティフルドリーマーと、で監督が本廣克弘さん。
おー、ということは本廣克弘監督が自分で企画をして、はい、もう少ない予算でもこれが撮りたいんだっていう思いを込めた作品が、はい、ビューティフルドリーマー、
はい、
一体どんな作品を監督は撮られたんですか。
監督今までにあのサマータイムマシンブルース、あと幕が上がるとかを撮ってたと思うんですけど、これ青春映画なんですね、
はい、
でそれの青春映画3部作となって、この3部作目がこのビューティフルドリーマーなんですよ。で、ビューティフルドリーマーは映画研究会、大学の映画研究会を舞台として、でその彼らがこうあるフィルムを見つけて、でそれを今度自分たちで映画化していこうとこうあの学生たちがわちゃわちゃするっていう作品なんですけれども、もうこのわちゃわちゃ感がですね、
はい、
もう映画っていうかこうリアルなこう大学生の日常の生活を見ている感覚、もう普段ねあの普通の映画ってこうセリフがあって、こう代々がこうセリフを言ったらそのセリフに対して返すみたいな、
はいはいはい、
こうちゃんと聞いてとかなんですけど、もうセリフにセリフが被ってとか本当にもう学生の物質とかをもう再現している感じなんですよね。
それでもセリフにセリフが被るっていうのを演出するのって逆に難しくないんですか。
まあ、監督が、まあ、この作品に関してはあの即興劇というかエチュード、もうセリフとかもあまりなくて、
はい、
俳優の方々にそれぞれ任せて撮るっていう 撮り方をやってるんですよね。
こうストーリーというかどう流れていくかっていう筋道は作っているけども、はい、そこでその学生たち英検の学生たちがどんな言葉を発してわちゃわちゃ作り上げていくかっていう細かなセリフまでは当ててないっていうことですよね。そうなんですよ。
でそこで、まあ、主演が小川沙羅さんっていう女優さんなんですけど、うん、でこれ面白いのはみんなその役名もあの役者の名前そのままなんですよ。
そうですね、
はい、
沙羅という役でしたね、
はいはい、小川沙羅さんが沙羅という役なんですけど、はい、で彼女が、まあ、その英検の中でリーダー的存在でこの作品の監督をするっていう役なんですけれども、
この見つけたフィルムが途中で終わっているので続きを自分たちで撮ろうと言い出したのも沙羅だし、はい、その続きを撮るっていう作品の監督も沙羅が務めるっていう、
でその沙羅さん小川沙羅さん自体も実はその大学在学中にショートフィルムとか監督されてたので、
はい、
ご自身も監督経験ありと、で役の中でも英検の監督っていうので、
うんうん、
もうなんかその辺ももう本当にリアルというか、
なるほど、はい、なので様になっている。
そうですね。でご本人もおっしゃってたのはなんかこういう、まあ、即興劇なので、
はい、
なんか役者同士がやっぱり共演者が仲良くないとうまくいかないっていうか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのがあるので自分の時も結構トランプとかをみんなでやったりしてたらしいんですよ。で飲みにご飯食べに行ったりとかしてたの で、
うんうん、
でそういうのをこう取り入れながらなんかみんなで大富豪とかやってたらしい
なるほど、はい、いいですね、うん、それでそのなんかチーム感みたいなのも作り上げていったっていう、はい、でこの小川沙羅さんなんですけど、
はい、
そのまあ監督もされているっていうことなんだけど、はい、もう間違いなくヒロインっていう透明感とめちゃくちゃ可愛いですよね。
多分もう今後ああの NHK の朝ドラの満腹の、はい、あの幸役に出てたんです、うんうん、ちょっと派手なファッションの子なんですけれども、
はい、
多分今後注目される女優さんではないかなと。
いやもう追いかけます確実に追いかけます。
で女優兼監督なんで、
うんうん、
このあとこの春には自分のご自身の脚本監督の作品がであの春には公開されるんです
よ。今後女優としても活躍していくんですけども、はい、その映画の作り手としても活躍していくっていう、
はい、そうなんで、ちょっとその、そうなんですよ。で監督やってる時は女優業は、まあ、やらないんですけど、うんうん、今回に関しては、まあ、監督役なのでなんかもう一緒くたんにやりたいって言って並行してされてたみたいですね。
へえ。でもあの先ほどのお話にあったそのセリフを当てていないっていう即興劇っていうので言うと、うん、最初ね見ていた時にその学生たちの声がいっぱい被るじゃないですか、
は
あ、それこそなんかまだ本番の前みたいな感じの、はあはい、何かがあった時に、うん、すごいすごいすごいすごいすごいで、うん、マジでマジでずっとずっとずっと俺さ俺さ俺さみたいな感じになってて、
は
い
うん、
どうなってるのかなって思って、うん見ていたんですけど、そのリアル感、うん、その青春真っ只中感が、うん、映画が進んでいくうちにハマってしまって、
そうですね、なんか本当に自分の学生の頃とか思い出すっていうか、
うんうん、
っていうのもあるし、それであと映画作りってこうやってやっていくんだとか、
そうめちゃくちゃ面白かった、ね、
なんかこう学生ならではのアイデアで作っていくから、そういうのもあ面白いなと思って、
あの本当にお金がある映画は、うん、例えばこう、なんか車みたいなのに乗ってスーッと流れるような映像を撮るところも、うん、なんかこう台車を押してその上にカメラマンが乗っていたりとか、うん、ぐるっと回る映像を撮るときに、はあ、実際には演者さんの周りをスタッフが大量に動いているとか、うん、音を出さないように細心の注意を払っているとかっていうのも面白かったですし、うん、それこそこのあの限られた予算の中でっていうシネマラボの思いと同じぐらい、その学生英検が作る映像っていうのは本当に予算がない中で、
あそうですよね、うん、
でも新しいものを作りたいっていう満ちたアイデアが、知恵で
ね、はい、
それもすごく面白かったです。
すごいで、まあ、出てくる人たちの、まあ、キャラクター、うんまあ、男女それぞれいるんですけど、
はい、
いるいるこういう子みたいな、
そうそうそうそう、なんか思い出しました、
うん、
あこういう子いた、なんだっけあだ名なんだったかなみたいなのとか、
なんかこういろんなことがスムーズにいかない、それもやっぱ学生たちならではというか、うんまあ、後先考えずにこうやってしまうから、もう全然予算がなくなるとか、いろんなハプニングが出てくるっていうのも、
全員個人は良かれと思ってるんですけどね、俯瞰で見れない、
うん、
なんか 映画を見ている人間としては許せるんですけど、うん、同級生だったらちょっとグーパンチ出てるかもしれないですね。ちょっと
なんだこの輪を乱すっていう自分勝手なと思うんですけど、でもそういう子も いたし確かにっていうのと、はい、なんか自分たちが学生の頃のめり込んだこととかを思い出したりとか、うん、今学生でそういう映画を撮ろうとしてる子たちにはすごいあの燃えるなんていうんですか、アドバイスっていうかいいことになると思うんですけどね、
うん、そうですね。なんか今はこう流行りのパターンみたいな映画が、うん、なんかこういうのがすごく人気があるよって、そういうパターンの映画がたくさんできるようなところもあるんですけど、今度新しい監督が実験的にいろんなものを作っていくには、こういう低予算の中で工夫を重ねて、うん、はい、チャレンジしていく作品がどんどんできていくのは楽しみですよね、
うん、そうですね。なんか本当に、まあ、映画っていろいろあるけれども、こういうなんか取り組みもなんか本当に映画好きの人たちとか、まあ、映画好きじゃなくてもこう、うん、なんかこう分かってもらえる部分があるんではないかなと思いますね、
うん、サラ役の小川サラさん以外にも本当に魅力的な俳優さんがたくさん出ているのも、うんうん、まあ、あの元弘監督のお声掛けっていう力もあるのかなと、ね、はい、思いましたね、
うん、なんか斉藤匠さんとか、ね、本当にあのこういう OB の人いるっていうか
そうなんですよね、うん、映画研究会の OB で何年経ってもちょっとこう兄貴分として何やってんだよみたいに来るけど、うん、誰でしたっけみたいな
でご自身もやっぱり映画をこうね、すごい応援されてるっていうのもあるので、はい、なんかその辺も、うん、なんかちょっと映画の世界なんだけど実際のとリンクするっていう。
そうです。それで言うと本当に斉藤匠さんは今までに見たことない、
うん、あ、そうです、
なんだろうな、ナチュラルなのか、うん、逆にものすごく演技をしているのか、うん、その狭間感が、うんうん、なんかこうハマる感じがしましたよね、
うん、そうなんですよね。
ダメなのに色気がある、こういう人に捕まっちゃいけないんだみたいな、う
ん、なんか自然体なね、そうなんですよ、うん、
なのでちょっと本当に最初に高畑さんが言われたように、いろんな映画を見ている方にとってもちょっと今までにないっていう、うん、まあ、ここから新しい才能がたくさん生まれてくるような、新しい俳優も生まれてくるような作品になっているなと思いました。腹立つけど憎めないの森田役
そうですね、もうキャラがすごい、もうなんでしょうね、こういう人もなんか不器用なタイプの子もいるいるみたいな
中にね、うんうん、すごくその影響の中ですごく真面目にコツコツやるタイプと、まあ、ムードメーカーとか、はい、まあ、その中でちょっとあの男女のちょっとなんか近づけたらいいなみたいなのがあったり、ね、オーディションのこうシーンとかでは実際にあの私たちが知っている、テレビなどで活躍している方たちがまた同じ名前で出てくるっていうのも、ね、なんとも言えない贅沢感で、その人たちで英検のわちゃわちゃ組が映画を作ってるっていうのもすごく面白いのでね、なんかあのマトリョーシカのように開けても開けても面白さがどんどん続くみたいなな
んか本当舞台じゃないけど演劇見てるような感じですもんね、
うんうん、今まさにスクリーンの中で、うん、作品が生まれていく、そんな醍醐味がありました、
はい、
さあぜひ映画館で楽しんでいただきましょう、はい、ビューティフルドリーマー、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、11月6日より、シネリーブル梅田とシネリーブル神戸他にて公開となります。
はい、そしてイベントがあるそうですね。
はい、11月7日7日の日曜日にシネリーブル梅田で、舞台挨拶がありまして、主演の小川沙羅さんと元弘監督が登壇されます。でちょっとあのチケットはもしかしたら完売になってるかもしれないので、オフィシャルの映画のオフィシャルホームページで確認いただければと思います。
はい、チケットが完売になってても映画館にビューティフルドリームを見に行ったらサラさんには必ず会えますからね、はい、そうですぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、先読みシネマ情報、本日は新通の高畑陽子さんにビューティフルドリーマーご紹介いただきました。高畑さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。